ですから2時間だからすぐ
取れるので、とても感謝なんですけれども、那覇の教会の皆さんから、こちらの教会の皆さんに、よろしくお伝えくださいとのことでした。明石さんにはいつも親しく交わりさせていただいて、先日も那覇の教会で、奉仕をさせて、してくださり、本当に恵まれたメッセージで、感謝しました。皆さん毎週、本当に素晴らしい、牧師のもとで素晴らしい、神の言葉を聞けるっていうのは、感謝なことなんですね。いつも聞いてると私たちはあまりありがたく感じないわけなんですけれども、本当に外に、使わされると、その外の人たちが恵まれている姿を見た私たち、本当に神様に恵まれてるんだな、素晴らしい牧師が与えられていること感謝だな、素晴らしい牧師っていうのはいわゆる御言葉を忠実に教えるのが素晴らしいことですから、どうぞますますこの明石さんの主に用いられるように、皆さん、彼のためにお祈りしてあげてください。今日は私とともに、実を言うと沖縄から、千葉の方に、4月から、仕事が、看護師さんなんですけれども、就職が決まりまして、お母さんと一緒に、泳いできたわけじゃないですよね、わざわざ来てますね。皆さんに、メッセージの方に紹介させていただきたいと思います。普天間、めぐみさんとそのお母さんです。立って挨拶してください。どうぞ親しくしてあげてください。それでは聖書を学びたいと思います。フィリピの3章の12節をお開きください。一言お祈りします。恵み控え天の父なる神様、あなたの恵みによって私たちは罪から救われて、暗闇から光の中に、永遠の滅びから永遠の命に、サタンの支配からあなたの恵みのもとに移してくださり、ありがとうございます。私たちの救いを始めた方は最後まで私たちを御国に入れてくださるまで守り続けてくださることを感謝いたします。またあなたは教会をこの地上に与えてくださいました。2000年前に始まったあなたの教会はこのように日本にまで届き、この場においてもまたあなたの教会が存続していることを感謝します。どうぞあなたがこの教会を始めましたので、あなたが最後まであなたの御心に従ってこの教会が立て上げられて、キリストの神の栄光が表される場所となりますように、一人一人をまた御言葉によって今朝も整えてくださいますように、御子イエスの血が全ての罪からすでに私たちを清め、そしてあなたの清い御霊が私たちの内側におられ、御言葉によって今朝も私たちを豊かに養ってくださり、キリストの御姿へと私たち内側から聖霊ご自身が変えてくださることを感謝します。聖霊様、あなたの臨在を今認め歓迎いたします。私たちの霊を開いてあなたの御言葉を受け取る用意をさせてください。主よ、お話しください。私たちはあなたに聞きます。イエスキリストの御名を通して御前にお祈りします。アメン。フィリピの3章の12節から16節を朗読いたします。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどとは考えていません。ただ一つのこと、すなわち後ろものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。ですから大人である人は皆このように考えましょう。もしもあなた方が何か違う考え方をしているなら、このことも神があなた方に明らかにしてくださいます。16節一緒に朗読します、はい、ただし私たちは到達したところを基準にして進むべきです。今朝はここまでご一緒に学びたいと思います。パウロはスポーツがとても大好きだったようで、私もスポーツ大好きで、中学高校とバスケットをやってまして、17歳の時にそのバスケの友達がクリスチャンで、彼に誘われて教会に行ってイエス様を信じて、もう42年ぐらいでしょうか、 信仰生活を保たさせていただいていることを主に感謝なんですけれども、パウロも非常にスポーツが好きなようで、彼はボクシングに第一コリントの9章では例えて、そしてエペソの5章ではレスリングにクリスチャン生活を例えてるんですね。そしてここにおいてはアスリートに例えて14節ご覧ください。こう言ってますね。キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。まあ、アスリートっていうのは皆賞を得るために目標を目指して走るわけですけど、では私たちクリスチャンの目標、それは何でしょうか。私たちのクリスチャンとしての目標ですね。ヨハネはこう言ってます。第一ヨハネの3章を開いてください。ヨハネの手紙の3章、3章の2節で、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。私たちはすでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っています。キリストのありのままに見るからです。私たちクリスチャンの目標はここにあるようにキリストイエスに似たものとなること、すなわち霊的に成熟したものになることです。神は私たちがイエス様を信じた時に御霊によって霊的に私たちを新しく生まれさせてくださいました。でヨハネはここで今すでに私たちは神の子供ですと言ってるわけです。これから私たちは神の子供になっていくわけではなくして、信じた瞬間もあなたは神の子供として霊的に誕生したわけですね。そして神は私たちをただ霊的に誕生させるだけではなくして、霊的に成長していって子供から大人、大人から親と成熟したクリスチャンになることを願っておられます。私は2人の娘がいますけれども、上の子が2年前に結婚しまして、宣教して結婚しまして、女の子を授かりました。で今1歳と6ヶ月です。で今月、もう今週でしょうか、2番目が生まれるんですけど、男の子の予定なんですね。ですから今回トルコ旅行を赤井さんから11月で誘われた時にもうちょうど勝ち合ってたので本当に心から行きたかったんですが、もうお断りしたんです、うん、でも今回沖縄来られた時にまた話を聞いてなんかふつふつと行きたいなと思いなって、で朝のデボーションで祈ってたら行きなさいって思いになって、主よ赤さんと話をして、あなたが道を開くんでしたらじゃあそうしましょうっていうことで、でその代わるうちの家内がいわゆる孫の世話をするわけですが、出産でそれ彼女の方が大変ですからね。ですからそのことでちょっと彼女が理解できるようにとお祈りしながら、で赤さんとも話をしながら、やっぱり行くべきだと思ってうちの家内にも話をしたら、もう行ったらいいじゃないっていう喜んで行くわけで、今日それが実現したことを私はとてもエキサイトしてるわけですけど今月、もう本当に今週生まれるんですね。で上の子なんですけど今1歳と6ヶ月なんです。まあ生まれた時には当然歩けないわけで、ハイハイから始まってよちよちが始まって、最近ではもう走り出してですね、もうジャンプまでしちゃうんですよ。でそれだけではなくしてお祈りまでするんですね。で食事の前になるとお祈りするよって言うと、もうすぐこうなんです。でハレルヤって言うとハレルヤっていうわけですね。天才かなと思うわけですけどでお祈りした後はアーメンって言ったらアーメンって言うんです。で食べ終わった後はごちそうさまって言うこととまって言うんですまあ1歳半ですけどきちんとは言えませんけれども、真似をするんです。で学習していくんですよ。で最初はよく意味は分かってないんでしょうけども、だんだんそれを繰り返していくうちにハレルヤアーメンでお祈りすること、そして食べたらありがとう感謝しますごちそうさまを言えるように、だんだん意味が分かってくるんですね。そしてそれだけではなくて食べることも
最初は離乳食だったんですけども、もう最近では硬いものも食べるようになってるね。レストラン行くとこのお子様カレーも最近は食べて全部平らげてしまう。でデザートだけは僕が食べるんですけども、ここ笑っていいとこですから、ね。はい。で食べれるっていうことはこれ成長してるっていうこと。同じように私たちも霊的に健康であれば成長して成熟したものになることは、それは自然なことなんですね。神は私たちそのように作られた。肉体的にもそうですし、精神的にもそうですし、霊的にも全く同じなんです。あなたはいつ救われたでしょうか。救われて自分の成長あまり気づかないんですけれども、振り返ってみるといろいろ変えられ続けたなっていう感じるんじゃないでしょうか。いやでも私まだまだなんです。まあそう思うところもたくさんあるわけですけど、私もたくさんあります。でも本当に神様によって救われた、ありがたいな、そしてもっと成長したいと皆さん願うんじゃないでしょうか。今日の箇所でパウロはその私たちが霊的に成熟したものになるために必要なこの6つのことを教えています。第一に、霊的に成熟したものになるために必要なことは、今のあなたの状態に満足しないという。今の状態に満足しない。12節でパウロこう言ってますね。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。まあ来年はここ東京で東京オリンピックが開催されるわけなんですけど、今からも楽しみですね。スポーツ選手は皆この賞を得るために日々の練習に励みます。軽くランニングを始めて、そしてストレッチをした後に基本的な練習を彼らは繰り返し繰り返し続けるわけで、その道のプロは皆そうですね。決して今の状態に彼らは満足することなく、基本的なことを繰り返しながらさらにスキルをアップするように、この上を目指して、目標を目指して彼らは走り続けるわけです。霊的にも同じですね。パウロは今の自分の状態に満足していませんでした。私はすでに達成したとか、すでに完全なものになったとか、もう成熟したクリスチャンなどと彼は思っていなかったわけです。もっと成長したい、もっとキリストに変えられたい、もっとキリストを知りたい、もっと霊的にもっと成熟したものになりたい、そのように彼はいつも願っていた。彼は以前教会を激しく迫害するものでした。で、男でも女でも捕らえては牢に入れ、そして殺すことに賛成し、そしてその熱心さは国外に出向くほどであったわけですね。しかし復活のイエス様が彼に現れて、彼は劇的に改心したわけじゃないですか。その時の様子を使徒の働き書と開いてください。パウロは9章においては自分のこの、改心の様子をルカが書き記しているわけですけど、この26章においてはアグリッパ王の前で彼は証しをしているんですよね。そして26章の15節をご覧ください。14節から読みますね。私たちは皆地に倒れましたが、その時私はヘブル語で自分に語りかける声を聞きました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を受けるのはあなたには痛い。私が主よ、あなたはどなたですかと言うと、主はこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。復活のイエス様が彼に特別に現れてくださいました。16節には、起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たことや私があなたに示そうとしていることについて、あなたを奉者また証人に任命するためである。私はあなたをこの民とユダヤ人と異邦人の中から救い出し、彼らのところに使わす。18節一緒に朗読します、はい。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって彼らが罪の許しを得て聖なるものとされた人々と共に相続に預かるためであると パウロは自分が主から召されたことをアグリッパ王に証しをしているわけなんですけれども、彼は主の召しに従って異邦人世界に罪の許しを述べ伝えました。使徒の働きを学んで私たちが知っている通りに、彼の働きは大きな成功を収めたわけですよね。私は今日トルコに明石さんご夫婦と一緒に行ってくるわけですが、彼の第二次伝道旅行をシリアのアンティオキアからタルソを通ってずっと足跡を追っかけていくわけなんです。とてもエキサイトする旅なんです。いつも文字でしか見てないんですけども、あるいは写真でしか見てないんですけど、実際に現場に行ってパウロが実際歩いたところを、私たちはバスで行くんですけども歩いたところをバスに乗ってこう見れるって本当感謝だなと思うわけですよね。彼は本当に主に用いられて大きな大きな働き成功を収めました。彼を通して多くの人が癒され、死人さえも生き返り、さらに最も大きなことは祝福は、たくさんの異邦人が彼を通して福音を聞いて救われたわけですね。そしていくつかの教会も建てられました。私たちが今読んでいるピリピの教会も実は言うと、その彼が始めた教会の一つだったわけですけど、彼は少なくとも13の手紙を書いて、今に至る私たちにもその励みを与えているわけです。でこの時には おそらく30年ぐらい経った後かと思いますけれども、彼は福音のために素晴らしい働きをしてきたわけなんです。もう十分に働きを達成したかのように思えます。成熟したクリスチャンのかのようにも見えます。事実彼は成熟した本当に立派な大人の親のクリスチャンでしたよね。でキリストに従う私を習う者に習いなさいと言えるほど、彼は本当に喜んでイエス様に全てを捧げ従い続けてきた人なんです。しかしパウロは今の自分の状態に満足しませんでした。なぜでしょうか。満足した瞬間、人は成長が止まってしまうからですよね。私たちお腹が空いたら食べます。でももうお腹いっぱいと思ったらもう食べないわけです。霊的にも一緒です。もう私は聖書のことを全部知ってると思い込んでる人はあまり学ばないわけですよ。でも私本当に足りないものだ、もっと知りたい、もっと知りたいと思えば思うほど、私たちはもっと聖書を読むし、もっと聖書を学ぶオートスライ。パウロはよく知っていたわけなんです。でも彼はまだまだ私は足りない、彼は主によく従ってたと思うんですけども、でもまだまだ私は足りない、彼はよく愛を実行してたと思うんですけども、でもまだまだ私は足りない、今の状態に彼は満足していませんでした。私たちも霊的に成熟したものになるために必要なことは、第一に今の状態に満足しないことですね。第二に私たちに必要なことは追い求めるということ。追い求める。12節の後半見てください。パウルこう言ってますね。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったの。パウロは何を得るように追い求めたのでしょうか。イエス様のようになることなの。彼が追求したのはイエス様のようになることです。彼はテントメーカーを生活のためにしていたわけなんですけど、何も有名なこのテントメーカーになりたかったわけではないですね。あるいは有名な牧師に、有名な伝道者に、有名な教師に、大きな教会を建てることも彼の目標では、追い求めていることではありませんでした。彼の人生の目標を追い求めていたことは、イエス様のようになること、成熟した霊的なクリスチャンになることでした。以前はどうでした。彼は律法による義を熱心に追求していたじゃないですか。で自分の行いによって完全になろうと彼はしていた。で律法による義については非難されることがないものですと誇れるほどであったと6節には書かれています。ですから人間的に見れば宗教的に立派な人ですよ。 信仰心の厚い人で、そしてそれだけではなくて道徳的にも立派な人でした。しかし彼は今まで自分が徳だと思っていたことをキリストを知ることのゆえにそれらを損と思うようになったわけ。いつですか？あのダマスコで復活されたイエス様を個人的に彼は出会ったとき。今まで知識としては知ってましたから、聖書の知識もあったわけです。でもイエスがキリストであること、復活された主であること、そのことを彼は個人的にまだ知らなかった。むしろ反対をしてたわけで、迫害をしてたわけで、彼はそれを求めてたわけではないんですけど、神の方が彼を求めておられたわけですね。愛しておられた。一方的に神が彼を憐れんで恵んで救われたその瞬間、キリストが彼を捉えてくださった。恵みによって彼は救われた時に、ああ立法による義ではなくして、自分のこの宗教的な行いによってではなくして、キリストを信じる信仰によって義と認められたことが分かりました。その時からパウロは自分を捉えてくださったこのキリストを追い求めたわけで、自分の人生を全てイエス様に捧げました。そしてイエス様に従い続けました。イエス様が歩まれたように、彼はその足跡に従って歩むことを追い求めたわけ。イエス様が愛されたように、彼は愛していきました。神を第一に愛し、そして隣人を愛していきました。言葉だけではなくて彼は行いで愛していったわけ。思いやりを示しました。イエス様が心優しくへり下った方であるように、彼はそのようにキリストのように生きることを目標にしたわけ。イエス様が清い方であるように、彼は全ての悪から自分を遠ざけてキリストのように清められる生活を彼は追い求めました。そしてキリストが自分を通して生きてくださるように、自分を通して働いてくださるように、そのように彼は自分を捧げ、そしてそうするように彼は励んだわけです。かなりのことを彼は達成しました。しかしこれで十分とは思いませんでした。もっともっとイエス様のようになりたい、そのことを追い求めました。第3に、霊的に成熟したものになるために必要なことは、一つのことに集中することです。イエス様がマルタとマリアの家に行った時に、マルタはいろいろともてなしのことで心が落ち着かない時、こう言われましたね。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし必要なことはいくつと言われました？一つだけです。おっしゃる、私たちはいろんなことを思いますわけですけど、イエス様が言われたのに必要なことは一つだけとおっしゃいました。ヨハネの9章の25節、生まれつき盲人が癒されたとき、彼はこう証ししました。ただ一つのことを私は知ってます、以前は盲人であったのに今は見えるということ。その癒した方はイエス様でしたね。ダビデは詩編の27編の4節でこう言いました。一つのことを私は主に願った、それを私は求めている、私の命の日の限り主の家に住むことを、とダビデは一つのことを求めました。パウロはこの13節でこう言ってますね。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどとは考えていません、ただ一つのことって、ただ一つのことに彼は集中していたんです。何でしょうか？ただ一つのこと。14節見てください。賞をいただくことだっていうことが分かりますね。賞とは、まあ、14節で説明しますけれども、パウロはその賞をいただくその一つのために行きました。そしてここで2つのことをしたと言ってますね。まず後ろのものを忘れたと言ってます。 走るとき、歩くとき、皆さんどうですか？後ろ向きに歩くとこうつまずいてしまうわけです。前に進むことできません。車を運転して来られた方、後ろ向きで運転する人はよっぽど器用な方で、私たちはみんな前を見てこう運転するわけです。霊的にも同じですね。後ろを見ないで、後ろを振り向かない。過去の失敗、過去の罪、また人から傷つけられた言葉、されたことなどを思い出さない、忘れてしまうという。神はあなたのすべての罪をイエス様にあってすべて忘れてくださってるんです。これが神の許しなんですよね。私たち人間は忘れませんね。許しますと言って、前あんなしたでしょ、こうして許したと言ったことをまた蒸し返して言うわけなんですけど、神は許したとおっしゃったことはもう決して思い出さないわけです。イザヤの43の25節で、私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を、なんて書いてありますか、思い出さないって、思い出さない、忘れてしまうわけです。神はありがたいですよね。あなたのすべての罪はもう父なる神の前に、イエス・キリストの家にすべて忘れてしまわれたわけです。許されているわけです。そして私たちが忘れなければならないのは失敗や罪だけではありません。過去の成功や栄光も忘れることです。あの人お昔すごかったよね、それがどうしたの、今はどうなのってことになるんです。昔の教会良かったね、あの場所良かったね、それがどうしたのってことになるわけです。今が大切なんです。私たちもう過去に戻れないわけですよね。今しか私たち生きることできない、明日にも生きることできないわけです。今のこの瞬間だけなんです。生かされてるのは午後のこと、私たちは誰も分かりません。トルコに行ってどうなるか分かりません。そういうことじゃないですけど、でも私たちのもう目的地は分かってるわけです。今この地上に生かされてる今のこの瞬間だけなんですよ。ですから今の瞬間、あなたの心の状態がどうなのかな、あなたの心はどこに向いてるでしょうか。主に向いてますか。あなたの心は感謝しているでしょうか。それとも不満でいっぱいでしょうか。私たちは感謝の心を持ちたいですね。あなたの心は今信仰心があふれているでしょうか。あるいは不信仰になっているでしょうか。あなたの心は今平安でいっぱいでしょうか。それとも問題のことで不安がいろいろあるんでしょうか。どうぞ切り替えましょう。今のこの瞬間、主を見上げ、主に感謝し、すべてを信じ、主に期待することですね。過去のことに、栄光も私たちは懐かしんではならないわけで、それだと成長できないわけです。パウロは過去のすべてを捨てました。過去に得たと思ったことを彼は地理悪他だと思ったと書かれています。私たちが生きることができるのは今だけで、ですから後ろを見ないことですね。次にパウロは一つのこと、賞をいただくために前のものに向かって身を伸ばしたと書かれています。身を伸ばすっていうのはこれストレッチをすることです。私たちはストレッチあまり好きじゃないですね。というのはそれ痛いからです。私はもう来月59歳なんですけども、あまりストレッチが得意じゃない。昔はよくストレッチしてましたけども、スポーツしてました。で、最近はまあほとんどスポーツしてないとね、良くないんですけども、まあ随分しばらく前なんですけども、若い人たちとこのバスケットを一緒にしたんです。で、頭は私まだ高校生ですから、自分ではもうどんどん走れると勘違いしてるわけですね。もう体はもう59なんですけど、頭はもうそうじゃないんですよ、いつまで経っても。で、バスケットはせいぜい1試合が普通なんですけど、その日に限ってもどん若い子たちもっとやりましょう、もっとやる、分かった分かったって言って、結局3試合やったんですよ。3試合目に何が起こったかって、自分の体の中で バキッと音がしたんです。で誰かに蹴られたなと思ってその場で倒れたんですけど、10年前の話ですよ、倒れたんです。今大丈夫ですけどね、倒れたんです。でそしたら誰が蹴ったっつって誰もいないわけで、結局このアキレス腱が完全に断裂してしまって歩けない状態になっちゃったんです。で自分で何も分からなくてただの筋肉痛かなと思って、で運転をして、病院に行ったら、お前痛くないのか、痛いですって、当たり前だろ、完全に断絶してるよって手術だと言われて、まあ、結局このくっついたんですよね。で3ヶ月ぐらいギブスをやって松葉剤で生活を、強いられたわけです。ストレッチをしてないと急に動くとダメなんです。で自分の頭ではできると思っても体がついていかない、いかない場合には切れちゃうわけですから、ですから無理をしない、ストレッチをきちんとする、まあ自分の体の状態をよく知りながらこう動くっていうのはとても大切だな、そのように教えられる。私たちの体もそうなんですけれども、霊的にもそうですね。個人的なこの霊的な状態があるわけで、私たちはこの無理にストレッチをしないことも大切だし、またかといって甘やかしちゃうと今度また動けなくなっちゃうわけですから、そのバランスっていうのはとても重要かなと思います。パウロは後ろのものを忘れて前のものに向かってからストレッチしたんですよ。伸ばしていくわけです。で伸ばすっていうことは痛いですよ。今まで自分がやってないこと、あるいは過去やってたのは今やってなければ固まってますから、それを伸ばしていく作業が必要ですね。もうイースターが近いですけれども、先ほどチラシの案内がありましたけれども、今まで配ったことのない人にとってそれストレッチになるかもしれません。どうぞ来てくださいって案内をしてあげたらいいと思います。あるいは人に声をかけるちょっと苦手だなと思う方も、それストレッチが必要で声をかけてあげることがまた愛のストレッチになるかと思います。あなたの中でストレッチしなければならないこと、それがあればどうぞストレッチを始めてください。でも急にしないことですね。無理をしないことなんです。パウロは後ろのものを忘れ前のものに向かって身を伸ばしました。何のためでした？ただ一つのこと、賞をいただくためです。第4に、霊的に成熟したものになるために必要なことは、賞をいただくために目標を目指すことです。14節見てください。パウロはこう言ってます。キリストイエスにあって神が上に召してくださるという、その賞をいただくために目標を目指して走っているのです。私たちクリスチャンの目標ゴールは何でした？イエス様に似たものになることですね。霊的に成熟したものになることです。ローマの8章を開いてください。パウロはこう言ってますね。ローマの8章の28節は有名なところですね。神は万事を働かせて益としてくださることを私たちは知っていると、あの後の29節で彼はこう書いてますね。神をあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。神はあなたをイエス様の形と同じ姿にもあらかじめ定めておられるんですよ。私たちのゴールはそこにあるんです。そこに私たちは向かってるんです。しかしどうですか、頑張って自分の力でできますか皆さん。もう私はギブアップ、最初でギブアップでした。全く無理だな。じゃあ20年30年40年信仰生活を続けたら大丈夫なんでしょうか。ますますできないってことが分かるわけですよ。全く無理だな、本当に自分は惨めな人間、なんて罪深い人間なんだろうか。神様の本当感謝ですね。こんな私も救ってくださった、ありがたいな。信仰の仲間が与えられて、教会が与えられて、その中に自分が守られているっていうのは本当に感謝だな。そしてイエス様のように私ももっと変えられたい、そのように願うわけですけど、でも自分の力では無理ですよね。どうぞ頑張っている方、 早めに諦めることをお勧めします。自分の力では無理ですから。じゃあ答えはどこにあるんですか。パウロは第2コリントの3章を開いてください。そこでこう言ってますね。3章の18節でこう言ってます。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように死の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと死と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに誰の働きですか。御霊なる主の働きによるのですと書かれている。私たちの肉の勢いではありません。肉の努力ではありません。私たちのプログラムでもありません。御霊なる主の働きによるわけなんです。しかし私たちが生きている間に完全なものになる人は誰もいません。安心してください。どんなにあなたが熱心に祈ったとしても、どんなに聖書を読んで理解したとしても、完全なものになるわけではないんですね、この地上において。じゃあいつなるんですか。いつ完全なものに、イエス様と同じ、全く同じ姿にいつ変えられるんですか。イエス様と私たちが顔と顔を合わせたその日ですね。その日はあなたのこの地上生涯終わった日か、あるいは主がもうすぐ戻ってこられますけれども、私が信じているな、生きている間に主は戻ってこられるなっていうことを、もう世界情勢を見たらもう明らかです。私たち本当に終わりの日の終わりの時に生かされているんです。もう限りなく生きている間に主と契約を私たちはされる、そのような素晴らしい時代に私たちは生かされているわけです。その日私たちは主と顔と顔と合わせて見ることになるわけで、その瞬間一瞬のうちに私たちは自分が主に知られていると同じように主を知るわけですから、主が私たちを完全なものに変えてくださるわけ。私たちその目標を目指して、ゴールを目指して走っている。何のため、パウロは何と言ってますか。賞をいただくためと言ってます。賞とは、まあ、キリストの姿に変えられることであり、また、おのおのの働きに応じるこの報いもあるわけなんですけど、特にここにおいては賞をいただくこと、これはキリストと同じ姿に変えられる、それが私たちの目標であり、このゴールであるわけなんですけども、目標はイエス様の姿に変えられること、完全なものに変えられる、それがこの3章の戻りますけれども、20節最後の方を見てください。こうパウロ言ってますね。私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、私たちの癒やしいこの体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださると約束しています。私たちは信じた時にすでに救われましたね。義と認められたわけですよ。でもこの体はまだ贖われていません。イエス様が復活したと同じように、私たちも復活の体、新しい体、栄光の体、朽ちない体、死なない体が与えられて、神の国に永遠に住むことが許されるわけです。そのような恵みを私たちは待ち望んで、生ける望みを待ち望んでいるわけです。パウロはその賞をいただくために目標を目指して走っていました。そして彼は第二テモテ4章、ここもどうぞ開いてください。第二テモテの4章6節で彼はこう言ってます。4-6、私はすでに注ぎの捧げ物となっています。私は世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主ある主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れを慕い求めている人には誰にでも授けてくださるのですと。ご存知のように、この第二の手元の手紙っていうのはパウロの最後の手紙ですよね。この手紙を書いた後、彼は殉教するわけなんですけれども、自分の走るべき道のりを走り終えて、神から与えられた使命を彼は完全に全うしたのがこの手紙におけるところなんです。 あとはもうゴールをするだけで、ゴールをした時にその賞をいただくわけで、その賞っていうのはイエス様と全く同じ姿に自分自身が変えられる。それを彼はもう受け取る、このもう本当にそこまで来てたわけ。でも私たちが今読んでるこのピリピの手紙を書いてる時、まだそこまで来てなかった。もう近くはあったんですけど、まだ来てなかった。ですからここで戻りますけど、私はすでに得た、すでに完全にされたと言えませんでしたと言ってるわけですね。ただ捉えようとして追求し、ただ一つのことを、賞をいただくために目標を目指して彼は一心に走っていた。第五に、霊的に成熟したものになるために必要なことは、御言葉に従って正しいコースを走ることです。正しいコースを走ることです。どのようなスポーツにも決められたルールがありますね。選手は皆そのルールに従って試合をしなければ失格になるわけです。陸上競技であれば、定められたコースをルールに従って走らなければいけません。そしてゴールをするためにルールに従って正しいコースを走り続けなければなりません。私たちクリスチャンのこのルールブックは聖書です。私たちこの聖書から離れては信仰生活の失格者になってくるわけです。聖書の教えに従って正しいコースを走る必要があります。ですから15節見てください。パウロはこう言ってますね。ですから大人である人は皆このように考えましょうと言ってます。このように考えるとどう考えるんでしょうか。今読んだ12節から14節でパウロが教えたことですね。彼は、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされてたのでもないと考えていました。同じように考えることです。まだまだということですね。そして今の状態に満足することなく、追求し続けること、ただ一つのこと、すなわち賞をいただくために目標を目指して走っているのだと考えることです。私たちの目標はイエス様の姿に似せられていくことなの。霊的に成熟した者、大人のクリスチャンである者は皆このように考えるべきなの。しかしこのピリピの教会の中には、これと違う考えをする人たちがどうやらいたようです。2節で彼はこう警告していますね。犬と言ってますけれども、これはおそらくユダヤ主義者たちが違う考えを持ってきたんでしょう。彼らはアブラハムの子孫であることを誇り、律法を持っていることを、割礼を誇りました。で、彼らは、私は霊的にすでに達成した、すでに完全になった、そのように誇っていたことでしょう。ですからパウロは5節から、彼は自分の証しをした後に、今日学んでいるところでクリスチャンとしての正しい考え方を彼は教えたわけ。私たちはすでに完全にされたのでもないよって。完全を目指して走っているだけで、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいますと教えた後は、神の御言葉に彼は委ねました。最後に第6に、霊的に成熟したものになるために必要なことは、自分のペースで走ることです。自分のペースで走る。16節見てください。パウロはこう言ってます。ただし私たちは到達したところを基準にして進むべきです。私たちは皆、霊的な成長の度合いは違いますよね。最近教会来られた方と、もう10年、20年、30年信仰生活をもう過ごされた方とでは、当然聖書の地域も違うし、神の恵みを受けたこの証のこの経験も全然違うわけです。ですから私たちに必要なことは、他の人と比較をしないということ。私あの人のようでない。全然劣等感を持つ必要ないわけですね。私はかなり成長した、あの人と比べて、他の人と比べて優越感を持つ必要は全くないわけです。で、競争心も持つことはとても愚かなことで、私たちは自分が到達したところを基準にして、そこを出発点と すべきだとパウロは教えている。もうすでに到達したところがありますね、皆さん。個人的に。そこを出発点として自分のペースで正しいコースを走り続けるならば、やがてゴールに到達します。走ってる途中、苦しくなることありますね。クリスチャン生活もそうじゃないですか。私は信仰を17歳で持った時にはとてもエキサイトしました。もう何でもできるっていう感覚があったわけです。もともと積極的な人間のなタイプでしたから、それプラス信仰で何か自分が何かできるかのような錯覚があったんですけれども、やっぱり人生のどっかで挫折してしまうわけですよね。うまくいかなくなるわけです。ある時期はうまくいくんですけれども、そうじゃない時が来るわけです。個人的にも教会においてもそうですよ。うまくいい時期があるし、そうでない時期があるわけです。じゃあいい時期だけがいいのか、そうではないんですね。実際振り返ってみると、実際とうまくいってない時期振り返ると、その時に本当に神の恵みを個人的に深く味わい知ることができたなと、というのが私の個人的な感想です。確かにその時にはなんでこうなっちゃうんだろう、なんでうまくいかないんだろう、なんでこうじゃないんだろう、いろいろと不平不満じゃないんですけれども、疑いじゃないんですけれども、フラストレーションじゃないんですけれども、いろんなの出てくるわけじゃないですか。もっとこうしたいのに、もっとこうであってほしいのに、そうでない、辛い苦しい時期でも、その時に自分の弱さや罪深さや、そして本当に何に自分自身が頼らなければならないのか、立ち止まって考える時だったなっていうと思わされる。ですから、生活が、信仰生活がスムーズにいってる時よりも、むしろそうじゃない時の方がぐっとぐっと主に近づけられたんじゃないかなっていう思います。これは個人としても教会全体としてもそうだと思うんですよね。うまく進まない時ほど私たちは主に近づいて、またお互いに祈り合って愛が築き上げられる時だと思うんです。その時初めて本当の意味で体が強められていくわけです。パウロはいろんなところから通されました。本当に苦難の中からずっと歩んできた。でもそれは彼にとって大きな恵みだったわけですね。キリストの苦しみに預かれるってこと、私たちは祝福であるわけです。信仰生活は疲れる時も当然あるわけです。どうぞ疲れたら無理をしないで休んでください。そして元気になったらまた歩き始めて、できることからスタートしてはどうでしょうか。信仰生活は短距離競争ではなくマラソンですから、忍耐して前に進むならば必ずゴールする。でもただなんとなくダラダラ走るんではなくて、ある時は走れる時はどんどん走っていくことですよね。でも疲れたら少しゆっくりしながら前に進むこと。私たちのゴール目標何でした？イエス・キリストの姿に似たものになること、成熟したものになることです。そのために必要なことは、まず今の状態に満足しないこと、そして成長することを追い求めること、さらに一つのことに集中し、賞をいただくために目標を目指して、正しいコースを自分のペースで走り続けることです。そうすればこの地上生涯を終えるとき、パウロのように私たちもこういうことができます。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。あなたの ためにも義の栄冠が用意されているわけです。私とイエス様と会った時によくやった、忠実なしもべだ、私と共に喜んでくれ、私たちはそのためにこの地上生涯あっという間にも終わってしまうわけですけど、もうしばらくの間私たちはこの地上において忍耐しながら神の栄光のために生かされていることを覚えて、そして教会のために祈り、牧師夫婦のために祈り、また兄弟姉妹のために祈り、本当にキリストの愛がこの場において豊かに表されて、そして周りの人たちがどんどんキリストのもとに引き寄せられるように、私たちはそのために集められてますので、互いのために私たちは祈り合って、神の栄光があなたを通し、そしてあなたの家族を通し、また教会を通して表されるように祈り続けていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの恵みをありがとうございます。私たちは誰一人救われるに値するものはいません。ただあなたの一方的な憐れみ、恵みによって救われたことをありがとうございます。そしてあなたは私たちをただ救うだけではなくして、長子であるイエス様の姿に私たちを御霊によって日々変えてくださることを感謝します。どうぞ私たちがいつもあなたを認め、あなたの御言葉に聞き、あなたに祈りながら、また互いに愛し合いながら、あなたの教会が立て上げられるために互いに使い合っていくことができますように、どうぞこの教会をさらにあなたが祝福してください。聖霊様が始めましたから、最後までキリストの体が立て上げられますようにお願いします。栄光が主の御名にありますように、私たちの救い主主イエスキリストの御名によって心合わせ御前にお祈りいたします。アーメン。
最後に一曲賛美したいと思います。